新平家物語連続講義第103回火の国の巻政子虫の垂れ衣吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしてきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は伊豆の国へ流されて18年を経た頼朝が絵師の播磨と共に出かける場面をお送りしました。絵師の播磨を連れた頼朝の馬が雑木林に入っていきました。頼朝は播磨から絵筆を借りて手紙を書き、播磨にその手紙を北条時政の館へ赴いて渡してくるように命じます。そう、もちろんその手紙は北条政子宛ての手紙です。そして頼朝は願成就院で待ちました。やがて北条時政の館から虫の垂れ衣という傘の周りに薄い布を長く垂らしたかぶり物を身につけた者が出てきて願成就院へと向かいました。そう、この虫の垂れ衣姿の者が北条政子です。頼朝と政子の密会です。それでは本文を見ていきます。やがてほど経て二人の影が三重の塔の横から森山の沢道を寄り添いながらおずおず降りてゆくのが見える。姫、そなたはいつもこの崖道をたどってくるのか。
ええ、あえぎあえぎに。
他に良い道はないものかの。
殿の恐れ遊ばす人目の多い道ならば。
人目は怖い、流人のわしには。
頼朝はわざと抱えていた彼女の肩と一つに身をそばめた。
殿、お別れいたしましょう。もうこの辺りで。
いや、もう少し送っていく。
でも裏堀の掛け橋がもう見えまする。
お、あれか、館の裏木戸は。
二人は足を止めた。別れかと股の火を目に誓う。夕雲からこぼれる茜にこの間道のある部分は明るすぎるほど浮き出していた。頼朝はしげしげと見た。自分が女にした女の顔を。
下膨れな顔は今用の美人とは言うが、取り立てて他に美人らしい長所のある政子ではない。大まかな目鼻立ちが絵画的な整いを持っているだけだ。ただそれと自負心の強そうな知性との結合が美といえば一つの美を発色している。耳の豊かな色ももう一つの特徴と言ってもよい。
頼朝は別れ惜しげな冬をわざと女に示すためになおふと話しかけた。
父君の北条殿にはまだご帰国はなかなかかの。春にはと思うていたが。
やがて如月の末頃には戻るとやら、母やは都からの便りもございましたが。
如月にはか。ではその先にはめったに会うこともできまいな。
いいえ、どのようなたとえ森道の崖にも勝る道を越えても。
ひたと胸を寄せた。そして仰向いた顔のまつげを夕雲のまぶしさにふと閉じたとき、
政子、政子。
兄の宗時の声が架け橋の彼方で鋭く聞こえた。
いや、今のは
兄君のお声でした。
では宗時殿は。
知っております、兄君だけは二人の中を。
あ、いけない。
頼朝は不意に彼女を抱えたまま崖の窪に身を低めた。すぐ上の道を願成就院の方へ歩いて行く三四人の人影がある。木代の部下の堤権の神だ。宗時が妹を呼んだのはそれを注意したものに違いない。頼朝は政子に目で別れを告げて野鳩のように彼らと反対の方へ走った。遠くを回って彼はやがて二本松のところへ登ってきた。
さて、政子との密会を終えて頼朝は絵師播磨のもとに戻ってきました。播磨は頼朝と政子の密会の間、周囲の道路や橋などの見取り図を写し取っていました。実は伊豆中の絵図を作ることが頼朝から命ぜられた彼の仕事でした。播磨のもとに戻ってきた頼朝はつないでおいた馬青海波を引くように言います。ところがつないでいたはずの頼朝の馬である青海波の姿がどこにも見えません。青海波は政子が自分の父時政にねだって頼朝のために買ってくれた馬です。播磨は 能盗人の仕業であろうと言って頼朝に謝罪しました。馬を盗んだ犯人は一体誰なのかと佐々木盛綱は歯が抜けたようになってしまった馬屋を前に考えました。まず怪しいのは馬屋中元の鬼頭寺です。そしてもう一人、頼朝と同行していた絵師の播磨です。実は播磨は青海派の姿が見えなくなったあの日以来姿を消してしまっていました。そんな時、久しく都へ行っていた北条時政が伊豆へと帰ってきました。それに伴って佐々木盛綱の胸には頼朝の身の上について案ずるべきことが湧き上がります。それでは再び本文を見ていきます。頼朝の行状について、この頃一人密かに胸を痛めていることがある。というのは、夜更けて 2,3 度虫の垂れ絹に姿を包んだ女性が廃所に忍ぶのを見かけたのだ。兄が留守だし、鬼頭寺は当てにならない下人である。青海派が盗まれた後は時々夜半に目が覚める癖がついていた。美しいもののけみたいなその影が、まだ暁の月も白い頃、帰って行くのを後からそっとつけてみたこともあった。なんとその人影は森山伝いに北条殿の裏堀を越え、消え込むように追地の内へ隠れたではないか。盛綱は呆然としてしまった。女や男というものがこの時ほどわからないものに思えたことはない。廃所の流人とそれを監視する六原短大の家人の姫とかである。世間の上辺しか見る目を持たない自分が急に愚か者みたいに思われ、廃所奉公の長年月も狭いわびしいものに振り返られたことだった。止まれ、頼朝の女沙汰は今度だけではない。女が誘うのか、彼が惑わすのか、佐殿は美男で忘れられるとは誰も言う。もしそれを意識してのこととしたら、世間の悪評は是非もない。世間はまだ数年前の伊藤の騒ぎなども忘れてはいまい。伊藤助親入道といえば、北条時政と共に平家色のはっきりしている伊豆の豪族だ。頼朝はその助親の長男助康とは年配も似ていたし、気心もよくあって親しくしていた。そんな縁から伊藤へ遊び、伊藤入道の館に一月二月と滞在していたこともある。その間に助親の第三女といつの間にか恋に落ちて子まで産ませてしまったのである。助親は六原の聞こえを極度に恐れた。一族の運命には変えられぬとしたものであろう。二人の間にできた栄治を淵に沈め、娘は傘下に隠してしまった。そして頼朝を責めた。殺しかねない剣幕で面馬した。助殿は裸足のまま昼ヶ島へ逃げ帰ったそうな、とはその頃里人たちの散々な噂だった。その他にも女の噂は彼の愛称をめぐってちらちら絶えたことがない。青春の君ではあるし、美男な上に元家の嫡流といえば田舎娘の魅力であるには違いない。とはいえ、いかにある限界の自由は許されている助殿にしろ、廃所の流人であることには変わりはないはずだ。それなのにどうしてああ巧みに変わる変わる女性を引きつけるかに里人たちの疑いがあった。公職な殿よ、女たらしの君よなどとささやかれる理由にもなるのであった。位置を歩けばふと主人のそんな陰口も聞くのではないかと邪推され、盛綱は肩身が狭い。今も北条殿の帰国と聞いただけでもうさまざまな思いを抱く彼であった。ところで、この場面に登場した佐々木三郎盛綱について解説しておきます。盛綱は父の命で16歳の頃から伊豆の国で源頼朝に仕えました。この後も頼朝に仕えて源氏方で戦っていきます。古典の平家物語で佐々木三郎盛綱が大きく取り上げられるのが牧獣藤戸です。地元の漁師から浅瀬の位置を聞き出した盛綱は平家との海での戦いで大活躍をします。この時浅瀬の位置を誰にも知らせないために情報を提供してくれた漁師をあっさりと殺してしまう場面があるのですが、この盛綱に殺された漁師の母が後に戦いの功績で小島に漁師として赴任した盛綱に恨みを訴えるのが謡曲の藤戸です。
古典の平家物語をもとに他の芸能作品が作られることはよくありますが、その典型的な例ということもできます。本日の授業はここまでになります。